皆さん、はじめまして。浅野大輔の中耳炎。さあ、皆様、お聞きの皆様、皆様、当然ほとんど僕とは、はじめまして。全員ですね、全員はじめましてだと思います。フリーでお笑い芸人やってます。浅野大輔、全部ひらがな表記で、浅野大輔と申します。よろしくお願いします。ということで、僕はですねお笑いをやってるんですが、18歳で新潟県から東京に出てきて、そのまま今丸7年お笑いをやらせていただいておりますが、ずっとですね人力車という事務所に所属してやらせていただいてたんですが、約2年前に事務所を辞めることとなりまして、そこからフリーになったんですが、2年間だらだらだらだら活動もせず、何にもない日々を送っていましたが、一念発起して、この東京ネットラジオさんで、ラジオを月2回30分もやらせていただけるということで、お笑いをやりに戻ってきました。まあね、僕のまあ生い立ちというか今までのことはどうでもいいんですが、軽く自己紹介を、名前は今言った通り浅野大輔、身長175センチ、体重約120キロ、上から110、120、110ですね。まあ3サイズを言われてもね、ピンとこないとは思うんですけども、まあ短くて太い柱みたいなもんですかね。まあ小学校低学年ぐらいの時にはもう周りからデブデブと呼ばれてて、家で膝を抱えて泣いてた日々から、中学校2年にもなるともうデブデブと言われすぎて、逆に気持ちよくなってくるぐらいの領域まで行き、25歳となった今ではデブと浅野、自分の名前とデブどっちで呼ばれても全く同じ名前が2つあるようなもんでございます。ということで、そんな太った喋り好きのやつが全く聞いてくれる友達もいないので、東京ネットラジオさんで僕好き勝手喋れるということで、月2回30分いただいたこの浅野大輔の中耳炎、ぜひなるべく多く皆様に届けていきたいと思います。ぜひこんなデブで喋り好きのやつのラジオお付き合いください。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、改めまして浅野大輔でございます。皆様よろしくお願いします。ということでね、ちょっとオープニングで自分のことをデブデブとしか言ってないので、なんだこいつはとお聞きの皆さんは思ってると思いますが、僕はですねフリーのお笑い芸人で、現在25歳、前は人力車に所属していまして、2年前にそこを辞め、今はフリーで活動をしておりまして、この度東京ネットラジオさんで月2回30分番組やらせてもらえるということで頑張ってまいります。今日がその第1回目です。よろしくお願いします。ですね、この番組浅野大輔の中耳炎というんですが、僕浅野大輔がですね基本的には一人で30分喋るだけという、皆様からするとなんだそれはというわけのわからない番組という面もございますが、なるべくですね聞いてもらってる皆さんには、聞いてよかったな、面白かったな、なんならちょっとためになったなぐらい思っていただけるという、偉そうで無茶な野望も抱いております。 ですね、ちなみに本当に初めての方に何から話したらいいかということなんですが、僕ですね、さっきも言った通り18歳でお笑いを始めまして、人力車の養成所に1年通ってデビューという形になったんですが、意外とですね、まあ僕の写真をどこで見れるかっていうのもあれなんですが、もし僕を見ていただくとですね、これはちょっとおっとなるトピックとしては、なんとあの人気番組モニタリングとロンドンハーツに合計で23分30秒ぐらいは出演したことがあるというですね、その過去のテレビの出演歴をベラベラ自慢するやつほど悲しいもんもないと思いますがですね、そのモニタリングという番組ではですね、女性に告白するということで、東京からですね、石川県は金沢まで行きまして、金沢のですね、日本三大庭園の兼六園の、すごくですね、湖の中心にある浮島みたいなところで、女の子に告白し、見事撃沈し、しょんぼりしているデブの姿がですね、約15分にわたって放送されてるというですね、皆さんに委ねるのもなんなんですが、どっかで探せば見れるのかなっていうこともあると思います。ちなみにですね、ロンドンハーツではですね、若手芸人がいっぱい集まってる中にですね、僕がですね、オレンジ色のニットを着て、まあ、まるでジャイアンのような風貌をしてですね、ほんの数秒スタジオにいる、もうめちゃくちゃ有名な芸人さん方と掛け合いをして、その中で、僕は包茎ですというですね、僕の父親、母親からすると、涙なしでは見れないようなですね、場面が放送されておりますので、そういう面でもしかしたら、こいつ見たことあんなとか、こいつ振られてたなとか、こいつ恥ずかしいこと言ってたなとか、そんな記憶がある人もこの世の中には何十人かいるんじゃないかなということを信じたいなという心持ちで今こんなにベラベラベラベラ喋っておりますが、そうですね、まあ僕のですね、人生のピークっていうことをですね、やっぱ皆さんにね、知っていただきたいんです。もうね、これは遡ること十数年前ですね、僕が5歳の時です。僕が5歳の時にですね、僕はですね、新潟県は見附市立天使幼稚園というですね、まあいわゆるなんてキリスト教系の幼稚園だったんですね。まあだからなんていうことはないんですけど、まあ家から一番近かっただけで、まあ、うちは父母とも割と無宗教というか、まあ普通にお寺にお墓があったり、まあまあそんな宗教とかはそういうことじゃないんですが、たまたま僕がそういうキリスト教の幼稚園に通ってたっていうだけなんですけど、大体皆さんも経験ある方多いと思うんですけど、幼稚園で劇っていうのをやるんです。僕らの幼稚園、年少、年中、年長とね、まあ3段階あって、僕が年長さんの時、基本的に年長みんな全員参加型で劇をやるんですけどね、まあキリスト教の幼稚園っていうだけあって、いわゆる聖書の劇なんですよ。何かというと、まあ、神が天地創造をしてこの世を作り、まあ、いわゆる人類最初の人間2人ですね、アダムとイブが生まれ、そこから時は経ち、聖母マリアがキリストを生み、大団円という、まあ、幼稚園児がやるにしては、なんともこう、普通桃太郎とかね、昔話、昔、外国の昔話ですら幼稚園児あんまやんないですよね。そこに聖書を持ってくるという、まあ、今、当時はあんまり感じてなかったですけど、今思い返せばなかなか、やる側にしてもいい体験というか、エキセントリック幼稚園劇だと思うんですけど、なんと僕、その第一部の主役、神。僕、ゴッドやったんですよ、5歳で。僕がですね、第一部の主役、神に、しかも自ら立候補して手を挙げまして、先生、僕、神様になりたいですって。他にね、まあ、うっすらですけどね、立候補者8人ぐらいいたんですよ。その中から幼稚園の先生が話し合って、僕を神に選んでくれたんです。 なんかね、やっぱりまあそこ、まあお笑いやるぐらいだから、その時から目立ちたかったんでしょうね。演劇で神を演じるというね、今考えればあそこがピークだったなっていう時期なんですけど、すごいですよこの劇も。まずまあ僕が当然いきなり登場しまして、舞台袖上下にですね、バッと手をかざすんですね。そうするとですね、上下からですね、空気が生まれたり、水が生まれたり、風が生まれたり、植物が生まれたり、動物が生まれたり、どんどん僕がですね、舞台上でこの世を想像していくわけですよ。すごいですね。あの時ですね、僕のピークは。僕がゴッドを演じ、この世をすべて作り、そしてそこから僕の人生の下り坂が始まり、一段一段階段を今降りていってるんでしょうね。ただその階段をですね、これから登っていくためによ、この東京ネットラジオさんで僕は30分喋らせていただくわけですから、卑屈なことばっかり言っててもしょうがないわけですよ。まあね、神までやった男ですから、あの頃の5歳の自分にね、恥ずかしくないようなね、人間になっていきたいなと思ってるわけですけれどもね。まあですね、ただ活動がほとんどしてなかったんで、知られてないこともいっぱいあります。だからですね、月2回ここで喋らせていただいて、皆様にいっぱい知ってもらって、どんどんこっから活動の幅を広げていって、こいつ面白いなって思ってもらうっていうこと、それしかないですね今の僕には。もうでね、2018年のね5月から数ヶ月ですね、実はコンビを一瞬組んでいたっていう時期があったんですけども、これもまあなんか、まあ悲しいことに、まあすぐに解散ということになってしまってですね、まあなかなか活動がうまくいかなかったですけれども、ここで一発いきたいなということです。ちなみにね、そのコンビのね、時に組んでた相方、今もう辞めちゃったんで名前とかはあれかもしれないですけどね、すーげー、とにかく僕が今まで出会ってきた人の中でもトップ3に入るぐらい強烈な人間でですね、まあこれもね、分かる人と分からない人がいるでしょうけどね、映画フルメタルジャケットに出てくるハートマン軍曹っていうですね、その前半アメリカ海兵隊がですね、そこに新人で入隊してですね、戦争に行くまでしごかれまくるというシーンでですね、その新人の海兵隊をですね、しごき抜きいじめ抜くハートマン軍曹っていうキャラがいるんですけど、まくし立て方がまさしくハートマン軍曹っていう最強の男とね、僕はコンビを組んでたんですけども、別に喧嘩とか揉めたっていうわけじゃないですけども、雰囲気としてなんとなく解散してしまったというですね。ただまあ、あのフルメタルジャケットに出てたデブ並みに僕はそこで鍛え抜かれたデブなので、デブの中でも一味違うハリウッドの映画に出てくるような陽気さ、そして哀愁を兼ね備ったって変だな、合わせ持ったデブだと若干自負しております。まあ別にデブである必要がないんですがね。あとね、太ってる人はね、どうなんですかね。僕ね、ダイエットっていうものに人生で一回も挑んだことがないんですよ。で、今120キロって言いましたけど、17歳から今の体重、今の体型になって、そっから約7年、7、8年ですね。まあ、プロポーションを維持してるという言い方でも間違ってはないと思うんですけども、がっつり同じ体型で、体に一切支障が出てこないという、ただ20代も折り返しですね。まあ来年2月誕生日なんですけども、その時に26になり、いわゆるアラサーになってくるので、僕のですね、20代の男が衰えてボロボロになっていくという姿もですね、なかなか誰が興味あるんだっていうことがあると思いますが、皆さんにお伝えするということも 使命の一つかなと思っております。皆さん考えてください。良くないです。120キロ、175センチです。膝、腰、もうダメージが蓄積されてるでしょう、現在。何にもないことが奇跡です。まさしく、5歳の頃神をやり、その時に授かった奇跡のパワーで、この体型を維持しながら生きているデブ芸人の生き様、ぜひ東京ネットラジオで月2回30分皆さんとくとですね味わってください。この後はですね、約僕が10分喋るコーナーです。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、待ってこれ。
さあコーナーピカピカの1年生イエイイエイイエイということで、さあ第1回目のラジオですですね、いきなり説明もなくピカピカの1年生と言われても何のことだと聞いてる方はほとんど思ってると思いますが、このコーナーはですね、まあ、前半で散々やったんですけど、僕がただ喋るというコーナーなんですが、ただ待ってください皆さん、これはですね、いわゆるラジオも1年生、一人になって喋るのも1年生の僕がですね、自分で興味を持ったこと、知りたいことを徹底的に勉強してですね、皆様にお届けしようというですね、ちゃんとテーマがあります。僕の過去の話や太った話ではなく、テーマを一個決めて、そのことについて僕が話していくコーナーとなっております。さあ、そしてですね、第1回目のこの企画のテーマはですね、エロ自販機でございます。さあ、待ってください皆さん。このデブは第1回目から、エロ自販機について調べてきたのか、なんか気持ち悪い、関わりたくない、もう、再生を止めよう。二度とダウンロードしないぞ。ちょっと待ってください。女性の方、申し訳ない。しかしですね、男性の方、50代、60代のですね、男性の方から、10代、13歳ぐらいまでの男性の方までですね、一度は出会ったことがある。一度は入ったことがある。入ったことはないけど、なんか、目の先に通り過ぎたことがある。興味があるという方、これほとんどじゃないでしょうか。実際ですね、僕の大人の階段の一段目が、このエロ自販機でございます。ね。ここから一歩ずつ僕は大人の階段を登り始めたわけでございます。なのでですね、第1回目僕はこのエロ自販機について調べてまいりました。ちなみに調べると言ってもですね、まあインターネットで検索する、本を読む、まあ実際に行ってみる、もろもろありますが、今回基本的に参考にさせていただいた本があります。著黒沢哲也さん、題名全国版あの日のエロ自販機探訪記。これ皆さん名著です。基本的にこの自販機の歴史を語り尽くしながら、日本全国のこの手の自販機の写真が大量に載ってるという写真集でございます。これねすごいんです。ちなみに僕の地元新潟県見附市の自販機の写真も1枚載っております。隣の長岡市の自販機の写真に関してはかなりの数載っております。実際僕の地元で僕が大人の階段を登らせていただいた自販機が3機ほどあるんですが、この本によると僕が知らなかったもう1機があるんです。すごいんです。この人本当に北は北海道、南は九州、沖縄まで回り尽くして撮影し尽くしてる、なんて言うんでしょう、心の師匠ですね。 会ったことは当然ないですけども、でこの歴史も語り尽くしてる、惹かれました僕はこの本に。でまず歴史ですが、この江戸自販機ですね、1970年代半ばに登場。すごいです。僕が初めて足を踏み入れたのが大体、まあね、あんまりはっきり言ってもあれですけども、2009年2010年、今から約10年前十数年前ですが、遡ること40年前です。その頃にはあったんです。だいぶ先輩、大先輩です。ちなみにもう当時全国で1万台以上自販機があったらしいです。しかも大盛況でですね、当時はだいたい数百円の値段なんですが、100円玉しか使えなかった。当然これを集金する人がいるわけですが、自販機を回り100円玉を集金した、その重みで集金者のなんと車のサスペンションがぶっ壊れるという事態が起こっていたほどに売り上げがすごかったですね。さらに1980年代に入ってもこの自販機のブームは衰えない。最近ね、皆さんネットフリックスで大人気全裸監督、見た方はわかると思いますが、1話2話であの伝説の村西徹さんがいわゆるエロ本で最初に財を成した頭角を表したとありますが、リンクしてます、このエロ自販機。つまりあの中でもありましたビニボン、まあちょっと詳しく説明してもあれなんで、わからない方は検索してください。ビニボンの台頭がありエロ自販機がだんだん80年代初盤半ばから廃れていく。しかし皆さん、ここでですねビデオが出てくるわけですね。最初は本だけ販売していた江戸自販機がビデオを販売し出す。これに絡みまして業界がさらに第二次全盛期を迎えて、なんと年間500億円の売り上げ、500億円ですよ。今の日本の有名企業でもなかなか叶わないんじゃないですか、というこういうことです。さらにですね、そこからこれね、世の中の動きと絡んでます。80年代後半から90年代、高速道路が全国に整備され、列車から流通がトラックに移ると、いわゆる郊外の幹線道路、まあ、人気のない大きな道路、ここにですね、まあ、大人のおもちゃ屋に付随してこの自販機がどんどん設置されていきまして、1990年代前半に第3次黄金期を迎えるわけです。しかしですね、まあやはり地域住民の皆さん、まああとはお国ですね、まあこことのバチバチがあるわけですよ。まあ当然こういうものは取り締まられる運命です。それこそ全裸監督の村西徹もそうでした。だんだん取り締まられ、2000年代に突入し、衰退の一歩をたどっていき、2006年にはですね、とうとう冒険には一台もこの自販機がないという状態も引き起こされました。でですね、僕が出会ったのが2009年から2010年ですから、すでに何でしょう、化石化してるというか、もう歴史的な建物になってから僕が出会ってるわけですね。ここからは僕の原体験ですが、やはり、まあ、僕の年はごまかしましょうか、やっぱ心惹かれるわけですよ。そしてなんだあの建物はと、そこからですね、興味を持ち、周りをうろうろし、入り口をちょっと覗み、実際に中に入ってみる。中に入った時のあの何とも言えない快感、感動、そして実際に買ってみる、家に持ち帰る。家のどこに置こう。ここに置こう。それがお母さんとおばあちゃんに見つかる。怒涛の叱咤。お父さんに話が行く。お父さんの優しい目と優しい口調で少しなだめられる。その時なんでお父さんは優しいのかな。しかし今思い返せば、ああ、親父はそりゃ優しいよな。これです。この一連をですね、すべて エロ自販機を皮切りに僕は経験したわけです。まあですね、今回ざっと歴史を紹介し、僕のくだらない銀体験を語っただけなんですが、このですね、黒沢さんの著、全国版あの日のエロ自販機探訪記は、この何億倍なんだっていうボリュームです。写真を見てるだけでも一日過ぎます。ぜひですね、これを手に取っていただきたいということとともに、エロ自販機を知ってる人は、ああ、そうだよな、浅野、そうだよ、俺もそうだったよ、知らない人はなんだ、そんなものがあるのか。行政が、大人が怒る気持ちもわかるけど、ぜひ、ちょっと残しといてよ。思春期の中学生には大事なのよ。一人で行ける。大人に見られない。こっそり入って。なんか胸を躍らせたり、ちょっと落ち込んだり、ドキドキバクバク心臓が破裂しそうになったり、そういうことがですね、すべて経験できる。夢、希望が詰まった、この小さい建物、ぜひ皆さん実際に行って、感じてほしい。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。うわー、あっという間ですね。初めて一人で喋ってみて、もうなんか興奮したり緊張したりしながらベラベラ喋ってたら、あっという間にエンディングですけども、本当にね、すいませんね、第1回のテーマがですね、エロ自販機という、本当に呆れて物も言えないなという事態ですが、どうしてもね、こういうことが喋りたかった。ちょっと補足ですけども、この本すごいんです。なんかもう本の説明だけしてもね、しょうがないんですけど、その時ね、映画を誇ってたね、そういう本を作ってたね、会社の社長さんのインタビューとか、あとね、それこそね、あの伝説のラジオパーソナリティ、今でも現役ですけど、伊集院光さんの深夜の番組で、このエロ自販機を巡るっていうコーナーがやってた話とか、もっと面白いことがいろいろあって、しかもね、これね、どこに住んでる人が買ってもね、自分の地元だって間違いなくあるんですよ。だって僕の地元、新潟県見附市、人口4万人の小さな都市の写真ですらあったんですから、そういうことも感じさせてくれる写真集であり、解説書であり、歴史書ですよ。すごいんです、これが。だからね、ぜひ読んでください。僕の語りではね、伝えきれない部分もあるんで、よろしくお願いします。ということですね、皆さんにお付き合いいただいた30分なんですけども、名残惜しいですね。いつまでも喋っていたい。なんならここに寝泊まりしながら毎日でも収録がしたい。そうはいきませんが、最高でございました。でですね、エンディング。ね、このピカピカの1年生というコーナーの次回のテーマ、これ発表したいと思います。まあ、皆さんね、そのテーマを聞いてね、なら来週も聞こうかなと思っていただけたら幸いです。ということで次回のテーマ。有名人でございます。まあですね、僕25歳120キロってもうこれ繰り返し言ってますけども、要はね、やっぱりね、デブ芸人、デブタレント、俳優でもね、太った俳優、これですね、もう世界を見回したらですね、素晴らしい人がですね、本当何人いるんだって話ですけども、そういうですね、太ったエンターテインメントをやってる人の本当に一番の新参者としてですね、いわゆるデブタレント、デブ芸人、デブ俳優、デブエンターテイナーのですね、歴史ちょっと調べてみまして、当然皆様が知ってる有名人から、実は昔こんな人がいたんだよっていうこともですね、皆様にお伝えして、さらに僕勝手にですね、あ、いろんな人が活躍している、僕もこうなりたい、憧れたり勇気をもらったり、皆様にお伝えしながらですね、 僕が勝手に元気になろうというテーマがこの過去のデブの有名人ということでございますね。お前なんだ体型のことばっかり言ってるなと思われるかもしれませんが、これがですね強烈なコンプレックスでもありですね、ただですねどうしてもですね僕から切っても切り離せないところなので、ということで次回のテーマはこんなものとさせていただきました。ぜひぜひですねお聞きいただきたいなと思っております。さあもうねエンディングですが、皆さんどうでしたか？ツイッターなんかも僕やってます、浅野大輔で検索してください。そしてですね本当に少しでも興味を持っていただければですね、知った激励バリ雑言でもですね何でもいいんで反響をください。僕はもうなんならもう悪口言われるのもちょっと好きです。褒められるより悪口言われたいし、笑わされるより泣かされたいという人種ですね。だからぜひ反響が欲しい。そして反響があってもなくても僕はまた30分喋る。どうせ30分喋るなら反響がある中でやりたい。何でもいい。僕に罵詈雑言という名のパワーでもいいんで、ぜひください。最後にこれ言いたかった。皆さんのお相手は浅野大輔でした。いい夜をお過ごしください。まあ別に朝かでも昼でも聞いてるかもね。バイバーイ。